僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんばんは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時の記憶を掘り起こしながら会話をしていますので、内容についてはご容赦ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロg@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは。ドラクエのドラゴンたちって灼熱の息と輝く息を同時に吐けたり するんだけど、どういう身体構造をしてるのかなってずっと悩んでいるケリーです。
こんばんは。そういえばリオレウスの炎は口の中に油の線があって、それを高熱の息を吹きかけることによって発火しているっていう設定だったそうです。シーズンです。
こんにちは、ボリステです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
この5月号でございます。
永遠の謎だよね。口から吹雪が出るとか
さ。吹雪とさ、炎がさ、出るってどういう、その、熱いのしか出せないとか、うん、冷たいのしか出せないって言ったらまだわかんのよ。
わかる、
うんうん。熱いのも、冷たいのも出せるんだよ、
う
ん、
すげえ。体温構造どのようだったんですかね。
そう、
変温生物だね、うん、というわけで今日の編集長は
特にありません、ま
あ、前回、はい、
大特集です。ドラクエ特集パート3で、あの、うん、前回まではドラクエ3のゲームについて語り合ったんですけども、まあ、今回はですね、ボリスケ君がですね、
はい、貴重な資料ですね、
ゲームの攻略本を持ってきていただいたんです。で、ドラクエの昔の攻略本から今の攻略本まで、
うん、そう、もうファミコン神剣であったり、
ジャンプですね、
そう、
懐かしい、
あと公式ガイドブックって呼ばれる、まあ黒本、青本、赤本やね、あ、
持ってた、うん、これ持ってた、
あと4がシルバーなんだよね、
シルバーですね、
俺もそこまでは持ってたと思う、
うん、3冊なんでいうとロトの剣になるんですよね、うん、昔の公式ガイドブックは、
そうそうそう、これ同時に出たんだよね、ファミコン版のドラクエ、うん、1、2、3の攻略本って、
キメラの翼だよね、
ああ、そうそうですね。
この裏、
そうそう、あ、背拍子ね。
背拍子が。
背拍子が。
で、これが、ドラ、あ、この下か。
下が、
このキンキラが、
1、2、3って横に並べると、ロトの剣になるんですよね。
消費税がない時代ですからね。
おお、すごい。そうか。
消費税の。
定価580円って書いてあるもん。ほんまや、
680円とか。マジは考えられないですね。
当時、公式ガイドブックってなかったよね。
そう、一番最初はなかったですね、
ドラクエ3が
徳間書店からの攻略法とか、
そうい
う感じで、
ゲーム業界全体にゲーム攻略本って本当に徳間書店とか経文社とかあって、はい、でその公式じゃないからさ、そのテレビ画面を、
う
ん、
あ、キャプチャーしたという
写真撮ってつなげて、だからなんか色がさ、
うん、
なんか汚かったたりさ、なんか明るいとこ暗いとことかさ、あのしてたんだよね。
この世代は攻略本といえばファミ通とか V ジャンプとか、
そう、そういうとこから出てて、僕ね、ドラクエ3ってね、この公式ガイドブックと、うん、このファミコン神剣のやつ版じゃない新書サイズのドラクエ持ってた。で、巻末にドラクエのサントラの楽譜が載ってたよ。どこのメーカーだったんだろう。でもファミコン神剣のも持ってた。
この公式ガイド僕はエニックスから出てるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
こうですね、
うん、なるほど、公式ガイドブックな、まあ、ドラクエの、まあ、攻略本だけじゃないけども、まあ、なんていうか、例えば他に何の攻略本持ってました？俺魔界村とか持ってたよ。あのコースの絵描いて、コースの全体撮ってる、全体ついてるやつとか、あとマリオ2とか、
スターホース。
スターホース懐かしいですね。
なんかケリーさん、なんかシューティングゲームやるイメージないけど。
できなかったから、うん、その、攻略、そのスターフォースの後半にならないと出てこない敵キャラをじっくり見たかったから、うんうん、で多分軽文社だったと思うの、
うん、
軽文社のこの
ボリスケ君あとどんなの持ってるの。
大体攻略を持ってますね。ソフトと一緒になんか攻略を買うっていうのが、
うん、セットや
った、ね、セットであの近くに中古ショップがあったもんで、大体セットで買って攻略を見ながらゲームをやる RPG をやるっていう感じでしたね。
へ
え、結構家にはありますね。
あるんや。でもちゃんと取ってるのがすごい。
取ってる、捨ててはないですからね。
うん、だってドラクエ3の攻略本見とってもだいぶボロボロで、
ボロボロ使いこ
もうベリベリ、ごめんベリ、そうベリベリなんやけど、またちゃんと残してるっていうのは、
はい、
うん、まあこれぐらいするん
だ、ね、まあでもコレクターアイテムですよね、攻略本も。
しかも当時もだから88年10月1日
88年ですか、
書いてあるわ初版が。
すごいな、
うん、
当時もんですね。
当時もんやね。
だ今中古ショップ行っても攻略本ってなかなか売ってないですもん。
今出さないでしょ、うん、
出さないですね、
うん、まあネットで何とでもなりますからね、
うん、攻略サイトとか見てしまえば一発ですからね。
じゃあ海坊主くんは何か攻略本、例えばさこの HD2D 版はまあいいとして、他にどんなもの
僕ね、ポケモンとかを買いましたね。
あ、カタログみたいな感じ、それとも、うん、
いや、あの攻略ですね。 で、うん、ポケモンは載ってなかったんですけど、うん、あのテイルズシリーズとか龍河如くシリーズになると、あのスタッフインタビューが残ってたり、設定資料とかがついてたりする攻略本が、
最初こんなラフだったけどこういうキャラになりましたみたいなやつとかね、
プレイステーションの時代とかになってくると、そういうなんか巻末とかに制作者のインタビューとかってあったような気がする。
アルティマニアとかそうやね。
そうですね、そうですね、アルティマニア、
アルティマニアは結構あれ読んどるだけでおもろいっていうか、
そう
辞典みたいな感じしかない、
ね、そう、あの辺からなんか分厚くなった
やつ、見るのも大変っていう、ね、
作品とかちゃんとつけましょ
う。そう、でもみんなこう取り返しのつかない要素を回避したくて一生懸命見てる、うん、見てたな俺は。ここでしかドローできないって言われたらやってたもんな。で FF
なんか公式ガイドはやっぱ特別感ありますよね、うん、FF とかも、そう、
そこでしか知れない情報
が、情報もあるし、
うん、確かに。いつからネットの方が早い
いつ、いやもう本当に
この10年ぐらいだと思
う。いや最初は攻略サイトじゃなくて掲示板だった。
あ、
でここで詰まってるんだけどどうしたらいいですかって言って、しばらくしたら教えてくださる方がいて、
神降臨するわけ
ですね、うん、ああ行ってきましたって感じでやってたのは2000年代前半、
前半でそれか、
うん、
でまだ攻略本がこう出とった時期じゃないですか、う
ん、
まだ。
で後になって攻略本が出てくるじゃん、すぐじゃなくって、
う
ん
う
ん、
俺はねネットで初めてその攻略記事見たのはモンハンかな。その武器の派生が見たくて攻略ウィキみたいなやつで、そのそれの数値を見たりとか切れ味見たりとかっていうの見たかな。
ちょっとこのファミコン攻略本ミュージアム1000っていう本をちょっと今見てて思い出した。これドルアーガーの塔が最初だ、攻略も。
あれはさ、
ドルアーガ
ーやんなきゃいけないことが多いから、
そう取り方の順番とかね、ありますよね。
で敵キャラがかっこいいんだよ。
あ、
当時のあの騎士ギルド主人公のギルとかさ、
あの、うん、攻略本に書いてある絵がね、
そう、うん、それを見たくて
買ったな。本のイラスト見たさもありますよね、うん、
まあ漫画もついとったりとか、
そう
持ってないゲームでも攻略本読んだらなんかクリアした気になれたりとかあるよね、うん、そういうのはね。
ドルアーガか、ああそうですね、あの「テイルズ・オブ・ディスティニー」にドルアーガの塔がついてって言ってるから、そういうステージがあって、
うん、
攻略本見ながら必死に攻略してましたね。
あ、じゃあそれやらないとダメなの、そのストーリー上
で。ああ別にもう裏ダンジョンみたいな感じですけど、
遊びのダンジョン、
うん、
ドルアーガはね、その当時その ゲームセンターに置いてあって、うん、そのドルアーガの攻略ノートみたいなやつにみんなが一面のクリアの仕方はこれを宝箱をここから取って、
うんうん、
あのクリア二面はこうやってしたらあの階段が出るとかって、うん、なんかそういう攻略ノートみたいなのをみんなが書いてた記憶があるな。あの今はなき地下にあったゲームセンター、今看板が喫茶になっちゃってるけどね、あそこにあったんだよね昔ね。でも小学校の頃やったからもうなんていうか不良のたまり場やったから怖くていいから、うん、そうゲームセンター不良のたまり場だったよね、小学校の時はね。そう怖かったけど、
なんか昔こういう攻略本とかもまだ未熟だった時代に週刊誌がドラクエ3の、
うん、
最初ほらバラモスの後の話って、うん、
まあ、
タブーだったのを、ね、あの無視してなんか公表しちゃったんだって、
うん、
だからバラモスはラスボスじゃなかったみたいな、
うん、
それでエニクスだいぶ激怒して、うん、その辺から公式ガイドブックっていうのが 出るようになったってなんかで聞いたことあります。
あ、じゃあやっぱそうなんだ、後付けというか、
だから今まではその、うん、ドラクエだったら当時のエニクス今ではスクエニが、うん、許可出して出版社出してるとか、スクエニさん自分で出版社持ってるから出すじゃない、うんうんうん、だからそれ以前っていうのはその双葉社とか徳間とか、うん、あの経文社とかそういうところが勝手に作って、う
ん
う
ん
う
ん、まあでもある程度ここまでねって釘は刺さない、うん、
だから竜王もさ指導もさずっと攻略本とかでイラストすらほとんど、
いや、シルエットとかで、
うん、ね、なかったって、そういうなんか規制があったみたいな、規制っていうのか、
まあ、ゲームの著作権持ってる方かそうやって言うんだから、
うん、
もしくは次出た時に出させないよとかっていう話になるもんね。そうそうそう、多分こう、うん、それを無視したところがあったんだ、
うん
うん、まあ、そういう
のでもそのこのドラクエファミコン版ドラクエ1、2、3の攻略本が出て、うん、なんか公式だからさ、鳥山明さんの
絵
っぽいイラストが見られたり、今見ると全然違うなって分かんない、
今
見ると
似せてるだけなんだよね、うん、
じゃあ RPG なんか特にモンスターズ感とかさ、
うん、
見られなかったじゃんね、うん、それが見られるのが良かったのと、うん、あとねこの今見るとこれで喜んでた街の絵とかが、
そうそうそうそうそう、
昔はパネルだったから、
そう見下ろしで、
あ、こんなとこかって、うん、これどんどん作品が進むにつれてもっと
リアルには
リアルっぽくしてくれるじゃんね、なんかそういうのが知れて好きだったなとかって、
ね、あ、まあ、よりイメージが湧きやすい
ですね。特にドットの絵やから、絵が綺麗なわけじゃないから、うん、想像で補うところの、まあ、一つだよねこの、
うん
うん
うん、ほらあのこれはスーファミ版のドラクエ3の攻略本だけど、あのこうゲームドットじゃなく絵っぽくして、うん、ちょっとよりリアル感を感じれるかなっていうのが好きだったね、うん、あとイラストも鳥山明さんのイラストがこう時々入ってたり、
うん、
こういいですね、するのもこういうのじゃないと見られなかったような感じで好んで買ってたね、
うん
うんうん、
まあ、一生懸命似せて頑張ってるとは思うけどね、あの他の絵もね、うんうん、なる
ほど。この辺からだよね、その武器ってこんないろんな形とかさ色がついてるんだって分かれば、
大バサミってあれどうやって切るんかと思う
ハサミですか、
なんか片手のハサミにしてはえこれが大バサミなの、うん、って思うんだ、どこにないかな、
そうなんだ、イラストはあると思います、
ね、そうイラストあるよね、どこに。
だから30年基本イラスト変わってないデザインとさ、やっぱアレンジされてまたちょっととか、
こういう大バサミないかな、あとこれこのね、これどうやって攻撃するんだろうと思うね。
でもこれジャンプのも一緒です、
ね、一緒かい、
一緒ですねある程度やっぱ取材とかしてるんですかね、
う
ん、
片手で、
うん、あとこれの水着はみんなこう性の目覚めだよね、多分
あそうだね、
つながってる
水着の目覚め
で、机にとね集英社はねもうつながってるからね、
うん、まあまあまあ、そのファミコン神拳なんかはどう、この
それはだからこれ公式が出る前に出てたタイプだよね、
あ漫画があって、あ漫画です、ね、これ これ兄貴が買って持ってた
な。あ、ちょっと見たい見たい。これもこれ持ってた。
これ俺も持ってた。めっちゃ懐かしいなと思って。
あ、こ、あ、持ってたこれ。
漫画が載って
る。ワンも持ってた。これのワンのやつある？
ワンはないですね。
ゲームのキャプチャー画面と最後に奥義書。
オーディション。そう、袋閉じ。
袋閉じな。
昔はありましたね。
バラモス城の地図とか全部書いてあるわ。あとは、ああ、なるほどね。うん。そういう役に立つヒントね。
僕はね、持ってるのは、ジャンプのドラクエ特集をしてるファミコン新剣のデジタル持ってる。聞いてる？
デジタルもあるんですか？
デジタル。
これジャンプで載ってた。ドラクエ情報の当時袋閉じとかになってたり、あの出てたやつの、これなんかドラクエ25周年の時の、うん、あの特典で、これじゃない、これかな、うん、
特別編を再編集って、
違う、あのムック本が出てたんだよ、そこのなんかでディスクがついてて、付録でこのデータが載ってて、で僕リアルタイムでこれ見てた時、ドラクエ2にはこんなモンスターが出るんだぜっていうので、ボツキャラがいっぱい載ってんですよ。
ボツキャラ、
ゾーマのボスキャラ、あ、 ボツキャラとかね。
あ、そうそうそう、
ありますね、ゾーマ携帯、第二形態、
こんな、なんかあれ
な、そうか、す
ほらこれドラクエ2のさ、これ5に出てくるやつじゃん、こういう敵が出てくるんだぜっていうので、実際出てないのとかあって、あ、まあ、でも本当にまだ知らない時だったから、うんうん、あ、でも出るの楽しみなんだ、こんなんが出てくるんだってすっごいドキドキして見てたんだよ。うん、うん、
まあまあ今日はあの攻略本の話やね、うん、攻略本の話をちょっとメインにしましょう。はい、はい、あとは
このイラストとかあれですね、うん、オリジナルというかその今のデザインとちょっと違うんですけど、ロトの鎧とか、
そうなの、
うん、
そう、
うん、光の剣とかも
これさ、絵さ、あの描いてんだよね、その攻略本の人たちが、
うん、
多分そのイラストレーターがわざわざ描いてた。
これあれじゃんね、それ、うん、ジャンプの、
ジャンプ、
あのファミコン神経の絵描いてるじゃんね。
例えばね、ファミコン神経のドラゴンキラーってこれやん。でも俺らの知ってるドラゴンキラー、あの
なんか掴むとこあるよね、
掴むところあるやん、うん、取っ手があって、このドラゴンキラーどっちかっていうと、あの
腕に
はめて、うん、なんか鉄の爪の延長版の剣みたいな感じになってるもんね、うん、なんかすごいこれ説明が難しいんやけど、うん、だから
なんか鉄の爪の爪のところが剣になってるから、
そうで、多分だけど、ドラゴンキラーってどういう剣なんですかって、普通の剣じゃなくて腕にはめて使う剣なんですよっていう情報だけで書いてがこれなんじゃないかなって思うんだよね、多分そのイラストレーターの方
が。今みたいに武器辞典とかないじゃ
ないよね、そう、ま、これが稲妻の剣って燃えとるやんけって思うんやけど
炎です、
そう、稲妻のほとばしってるんですのイメージで描いた絵がこれなんだと思うんだよ、だ口頭で言われたのか、こういう設定なんですよって言ったのか、それともそこから妄想して描いたのか、
鳥山先生が武器の絵まで描いとるわけではないってことですよ
ね、落書きレベル、
落書きレベルで。でも
当時はないよね、今はさ表現されるけど、当時のキャラクターに武器なんか持つ絵なんかないもんね、
う
ん、
みんなこの何ていうかオーソドックスな剣をとか杖を持ってるイメージだから、ま
あ、それかあれだよね、うん、そのこのフェンシングみたいな剣かさ、刀ぐらいしか剣ってイメージないもんね、
うん、
指導まで。
これファミコン神経のドラクエ2の本はそうだね、今持つ指導載ってるね、
指導載ってる、そう、このオリジナルの漫画もさあって、でちょっと公式ガイドブックと違う絵の武器が書いてあったりとか、防具書いてあって、まあいろいろ昔はいろんな意味で雑だったよね、
雑
だよ、うん、
本当だね、ロトの鎧ダサ
ダサだね、そう、これかっていうようなやつなんだよね、うん、
まあ、それもそれで味があ
って、ね、
味
があって、
ね、いいと思うんですよ、僕は逆に新鮮でいいなって思ったりするんですけど、
文字だけじゃないから、
そう、昭和だね、
そう、差し絵とかもぶっ最後でさとかと思うんやけど、まあそれはそれでいいと思うよね、俺も、うん、 なんか攻略本ってこういう楽しみやったなと思って、まあ、さっきも言ったけどこうなんか買うだけでなんかゲームやったような感じ気分になるよな、
イメージが湧きやすいですね、撮影とかが。
ちなみにこのファミコン神拳の2ドラクエ2いくら、
いくらでしょう。
ダーン、
ね、
消費税はかかってない。
何ページちなみに全部
で120ページぐらい、ちょっと袋閉じると多分130ページぐらい。
ほぼカラーですね。ほぼカラー、
全部カラー。
うん、
白く髪厚いよ、
髪型
髪質はいいよ、うん、
いいね、
今の比べてい
くら100ページ
500円。
うん、俺もそれぐらいだと思う。
550円、
600円ぐらい。
これね360円、
安いね。2冊買うわ、500
円切ってるんですか。安い。
これ昭和62年2月発行、
88年
だからまだ
生まれてない、
消費税始まってない、生まれてない、
87年か87かな、
うん、
87、
うん、すごいね、書きまくってますね。
これまあでもそれがいいね、子供の字だ。
そうだよ、
だから森助くんの昔の字がの、まあ俺こんな
こんな書いとった
んやった
ん
やって、うん、どうも。
これは落とし穴に落ちないために線引いたの、これ
覚えない
多分そうじゃないですか、なんか先文字が落とし穴どうのって文字書いてありました、
ね、2やから、森助くん多分小学校2年か3年生ぐらいの
頃
の、
あ、これ宝箱の位置だねこれね、
うん、いろいろ書き込みしちゃいます。
あ、すげえ、ノートまで、
すごい。でも僕もノート用意して、うん、復活の呪文書くノートと、 あと
復活の呪文、
鳥山明さんのイラストによるモンスターも魅力だったから、どんなモンスターが出るのか全部メモ取るノートもあったの。
へ、モンスターの名前を
書くだけ、今思うとしょうもないためにノート一冊使ってたけど、
なるほどな。まあ昔はその安かったっていうのもあるし、まあ絵も結構味があって、いろいろ妄想を書き立てられる。
だから今の本当にそのゲームのイラストの人たちが書いた本がゆえのイラストとか設定資料が見れるっていうのは今は今でいいし、当時は当時で味あるね。このほどファミコン、攻略本、こんな本よく作ったねよく使って売り出したね。
なんていう本ですか。
ファミコン攻略本ミュージアム1000、
うん、どこどこ出る、どこから出てる、おいくら万円ですか。
これは最近だったと思います、ね、うん、
これね2015年の本ですよ。
それでももう9年か、
もう9年前、10年前です。
松原圭吾さん、ゲーム攻略本研究家だそうですよ、1979年生まれだそうですへいる、いるもんでね。あのさ、ゲームを全部持ってるっているじゃん、ファミコンとか
全部コレクション
してるとかってあるけど、攻略本を全部集めるって大したもんだね。
そう、
あ、やっぱ経文社の攻略本で僕持ってたのはこれこれこれこれ、
はいはいはい、これって言われてもわからん。
ほらもう投資番号でその出版社がもうゲーム会社とか関係なくもう攻略も出せるもの出しまくってて、で背表紙は統一してるの、他のもそうだけど、
うんうんうん、これってさ、ちなみにさ、国会図書館行ったら読めるの？
あるんちゃいます。でもね、この辺マンダラケとか行くとたまに売ってるけどゼロ1個高い。
あ、
やっぱ数千円とかする。
多分これも綺麗じゃないけどそれなりに見れるからとかあるだろうね。
あ、多分ゲームはしないけどちょっと読んでみたいな、これはいろんなの。はい
はい。
いや
なんかでもいろいろあるんですね、その
す
ごいね、出版社で投資番号があるんですね、
うん、とか、うん、そういうシリーズで、うん、どこそこ出版社の攻略本シリーズ
みたい
な感じで、うん、で今だったらさ、そのほらスクエニとかさ、
うん、
小学館とかさ、
なんか
決まったとこしか出さないけどさ、うんうん、当時はまだ
乱立してた、ね、同じね、一つのゲームでも3社4社出したりとか、うん、そんなのザラにありましたからね。
僕の時代でもポケモン金銀とかぐらいまではこういろんなところが出しとったイメージはあるんですけどね、うん、
あ、出てたね、うん、でもそれでもゲーム屋がゲーム会社が OK 出してるとこだよね。
あ、そうですね、うんうんうん、だからこの作者さんがオリジナルの絵を描いたりとかそういうのではなかったので、
うん、だから今厳しい、監修は厳しいんじゃない、うん、で売れないしね、
う
ん、
そうですね、
そう、
もうこういうう
ちドラクエ、今回のドラクエ3の攻略本、
うん、
買おうか迷ったけど、
2D1D の幸せの靴がついてるやつな、
分厚いしさ、
ちょっと、
まあ、今どのゲーム買ってもそうなんだけど、うん、置く場所ないしさ、
でもインタビュー良かったですよ、
いい、そんな、まあ、そういう誰かが YouTube で紹介してくれる、ま
あ、これな、うん、ちょろっと乗ってるところがね、
うん、
いいですけど、
堀井雄二も痩せましたね、
ね、痩せたね、
ちょっとおじいちゃんこの人、
でもお元気なうちに、
うん、
11か12出して完結してもらったら、
うん、
いいんじゃないかな、あ、でも1、2が先か、
ワンツーは今年ですね、
確実ですね、
本当に出るの、まあ、確実って、いやでも本当に確実なの、
2025年って言ってますから、
言ってますから、
まあ、でもあの3のレベルのものだったら作れるわね、
うーん、
まあ、確かにあの3出しますで、ワンツーもっていう時はおおやったって思った、
うん、
うん、
興奮したよね、
でも3をやってワンツー
でも、まあ、どこまで膨らませるかですよね、
だって単純なボリュームで言ったら1と2全然なんです
よ、
全
然全然、1なんてだって普通に今のできるスーファミ版ぐらいだったら半日でクリアできるよね、
スーファミ版の 1,2 をやった時に思ったのは、1と2が別々のゲームやったから1でも2でもどっちからでも始めれますよみたいな感じのゲームだけど、今回ってどうするん
だろうし、確かに
そうですね、
あのうち前もこの番組で言ったと思うんだけど、あのドラクエ1ね、あれって今当時は当時のテレビのサイズ、ね、だから3対4だっけ、
まあ4対3ね、
4対3じゃん、でも今ってワイド画面になってるじゃんね、だから昔のサイズの時、ラダトーム城レベル1の時に歩いたら太陽の石がもらえる祠の階段で見られないんだけど、今の画面は普通に何にもしてない、あれあんなとこに階段があるぞって見えちゃうんだよあ、このデリカシーのなさにすごくショックだった
わ、
まるで初めてプレイするような気分でやってるの、最初から答え出てるじゃんっていうあれとかをどうするんだろう、
もやがかかっとるところですね、
あーなるほどね、だからそういうのでもいいし、
それか屋根をつけるとかね、
うん、何でも工夫をするのかなって、
そういう見えとるかもしれないですけどね、ドンって、
うん、そういうのが気になっと
る、うん、あれでもね、次のリメイクはね、あの道端のキラキラとかなくしてほしい、あれめんどくさい、
ちょっとフィールドが広すぎましたね、
無駄に広いよね、
しかも、ね、歩かせるためがゆえのキラキラっていう、
しかも斜めやから微妙に遠くが見えへんし、すごい見にくかった、
上は見やすいけど下見にくい、上から下に探しに行くと見にくいよね、
あれどうにかして回転もできやんし、
そうそうそう、
ちょっと横の建物
の速さ、L ボタン、
R ボタン、
R ボタン押してでき
るかなって、そうそうそう、できない、この辺がもうちょっとなんかイラッとしたところもあるかな、ラーミア遅いとかそんなのは別に
どうでもいい、
遅いのは別にしゃあないやん、うん、そういうもんなの、
あれでも
昔でも3そうだったんだから、
なんか優雅に飛んでて、うん、フェニックスって感じで僕は嫌じゃなかったよ、
まあ、メロディーも好きですよ、遅いなとは思ったけどね、
うんうん、
も
う
YouTube でどのラーミアが速いかみたいなやってました
けどでもラーミアってほっといてもずっと飛んでくるよね、
あれだから
船の方が操縦しなきゃいけないから、
うん、気球もそうやった昔は、うん、
気球4ですね、
気球もそうやった、
まあね、いろいろ良かったとこも
悪かった
こともいいけど、そんだけドラクエ1,2,3 がみんな好きだからだ
よね、愛されてるっていうこと
ですね、意外なことやったんですね、
あの今回ね攻略本の話ね、
あでも攻略本をでも買うのもさ、まあ、好きだから買ってんだよね、
そうそうそうそう、そう、
これちなみに、公式ガイドブック、
はい、
ワンはいくらでしょう、ドラゴンクエスト
ワン、さっきは前やんなかった、
さっきはあごめんやったっけ
これファミコン版、うん、それが昭和時代に出たやつでしょ、
そう、
ちなみに1はいくらだっけ、
550円です、
はい、
2が580円、うん、じゃあ3はいくらでしょう、
630円、750円、650円、680円。
ああ、
はい、では、はい、スーファミ版ドラクエ3の公式ガイドブック、はいはい、ちなみにこれはね
何年ぐらいですか、
何年に出てるのかな、何年
に96年とかじゃない
ですか、あ、じゃあそんなもんですね、うん、ちょっとすぐ出てこないですが、うん、はい、How much?ね、1997年
消費税はありますもんね、
はい、
880円、
税込み価格でお
願いします、ね、1000超えると思う、1100、1200円、
1300円
です。そん
なすんの、やっぱ昔は安かった、
昔は安いな、
平成の昭和の8、うん、97、平成だね、うん、平成の10年ぐらいなんで、うん、
じゃあこの令和
の、うん、ちなみに令和の、
今の令和の、令和の、これちなみに何ページあるの、令和の H2D バージョンの
399ページ、
ボリュームがありますね、ボリュームで
封入特典もあります、あのぬぐるみと悟りの章、
悟りの章は2つな、はい、1つな
ついて1冊おいくらでしょう、う
ん、俺も見ちゃったんだよね値段を、
そうですね、売ってましたしね、まあ、2200円なんですけども、2200円、もう倍ぐらい
高いですけど、まあ、
まあ、入ってる内容で大きいじゃん、版が、うん、どこの本棚に入れるのとか、もう
分厚いですから、
なんか統一してほしいな、
まあね、
うん、
はい、
はい、じゃあもうそろそろ帰りましょうか、
はい、
はい、じゃあさよなら、
さよなら、
さよなら、
さよなら。